今日はイザヤ書の45章の最後の部分です。この最後の部分は22節から45章の22節から終わりの25節までで、この短く区切ったのこれは誘拐でずっと今イザヤ書をやっているので、ちょうど今日はこの箇所になっているので、この箇所はよく知られた箇所である、ということで、短い部分を割り当てたわけです。地の果てのすべての人、これにはですね、この時代はまだ本当に40章以降ですから、ユダヤ民族がようやく捕囚から帰ってくるというですね、40章は捕囚期から帰る前後のことですね。でそういうような状態で主たる民族は捕囚になっておったわけですね、半世紀もの。それで、やっと帰ってくると。で帰る途中、それから帰ってきてからもさまざまな困難があった。上記とか神殿の再建、それはエズラ・ネヘミヤ記に書いてありますが、そのように本当に普通だった滅んでしまうような小さな存在だったんですけど、そこに起こされたこのイザヤは全世界地の果てまで通じるような真理がこういうふうに提示されたということだったんです。この真理やいうものはですね、非常に経済繁栄、軍事的な繁栄、支配しているところが非常に強いから、だから真理が出されるということとは全く違うということがですね、そういうこのこれがイザヤが受け取ったその状況、時代範囲を、時代の状況を考えても伺えるわけですね。最も追い詰められていたような民、かろうじて、バビロンの北部から祖国へ帰ってきて、それからいろんな反対も受けながら、攻撃も受けながら再建していくという、そういう小さな小さな、もう取るに足らないようなもの、そういうようなところにですね、このような地の果てまで通じるんだということをはっきりとこのユダヤは啓示で示されていたということです。そしてこのことは実際にそのようになっていたわけです。救い、この世のさまざまな大きな暗い問題の中で沈んでしまって、要は滅んでいくという、そこから救われるということは極めて単純なことだという。旧約聖書ではですね、救われるため、あるいは汚れを清めて、清めなければこれは罰せられて、そしてこのまま滅びてしまう。だから清められるということ、救いを得る、罪からの汚れを許されるというですね、そういうことは同じなんですけど、そのためには複雑な儀式が必要だったわけですね。けれどもですね、同じ旧約聖書であっても、このようにイザヤ書のこうした後半部分には非常に簡潔なですね、私を仰げ、そして救いを得という、この仰ぐというのはターンという意味もニュアンスもあるから、英語訳の一部にはターンと、ターンとに、そういう意味にもなっています。方向転換をする。でギリシャ語訳の旧約聖書もエピストレフォ、これはやはりターンをすると、方向転換をすると、そういうニュアンスを持った言葉なんですね。で、そういう意味でこの悔い改めということがよく言われるように、方向転換だということで、そのギリシャ語がメタノエオと、ノエオはヌースから来た言葉ですね。理性という、哲学、ギリシャ哲学のでよく使われることは、理性的な方向転換、魂の方向転換だったんですけど、もう一つこのエピストレポーというギリシャ語もですね、こういう種の方向転換なんですね。で、ここのギリシャ語訳がそういうエピストレポーで、大体英語訳の若干のものも、ターンというですね、言葉を訳してあるのもあることから分かるように、そういうニュアンスを持っているわけです。これは当然ですね、人間はいつも目に見えるもの、自分とか他の人とかですね、あるいはこの世の状態とか、いつもその目に見えるようなもの、あるいは地上的なものばっかりを見つめているわけです。新聞、雑誌、テレビ、もうほとんど全部そうですね。もうありとあらゆる番組、みんな地上のことであって、演劇でもですね、映画でもニュースでも、 もちろん、ね、たくさんの時間を割いているスポーツもまさに勝つか負けるか、この地上の問題なわけです。そういうふうに、ですからそれらすべてのことを超えた神様を仰ぐようなことは一切テレビやこういうものでは私たちは見ない、聞かえないということです。学校教育でもそうですね。成績を上げるとか、大阪の市長のように、君が歌うんだ、3回聞かなかったらもう免職にするんだとか言った、みんな地上の問題は大々的に取り上げる。で、福島原発は何でもそうですね。ある意味でそれはみんな地上の問題です。でもそこからですね、福島は本当に大変だから神様仰ぎ見ようなんていうふうな言い方は全くなされないわけです。で、そういうようにこのことはですね、非常に単純なんですけど、絶えず、一種の方向転換をこういう意味しているわけですね。単に私は仰いでと、語訳の中に本来のこのヘブライ語あるいは英語訳やギリシャ語訳の言葉にあるように単、一種の方向転換ということを同時に含んであるということが、まあ、言えるわけです。そういうふうに私たちもよく考えていますと、いつもクリスト者になってもやはりこの人間的なものをうっかりするとですね、まあ、考えがちになる。過去のこと、人間、まあ、特に無教会の場合は、そういうの非常に有名な人がたくさん出たものですから、そういう過去の誰それ先生、誰それ先生っていうのが非常によく出てくるっていうこともあるわけです。でうっかりするとそれも一種のですね、人間であってですね、神を仰げというのとちょっと違うということが起こりかかりないんですね。ですからいかに重要な働きをした人であってもですね、もちろんその人たちから学ぶことはもちろんありますけれども、会うのはですね、そういう人でなくて神様、キリスト様なんですね。そういうふうにキリスト教になってもそういうふうなことがある、あるいは武力の戦争をしなければっていうふうなこともですね、この神様を仰いだら、新約聖書の掲示された新約聖書では武力で敵を滅ぼせっていうふうなことは全く言われていないことです。ですから本当に新約聖書の神を仰いだらですね、その武力を持って戦争するっていうふうなことはキリスト者のことからは出てこないはずなんですけども、やはり一応キリスト者といってもやはり目に見えるもの、地上のものをどうしても見てしまうということがある。そういう意味からですね、地の果ての全ての人よ、どのような状況にある人でも、さまざまな圧迫にある人、みんなですね、私を仰いだら救われるということ、本当にこの普遍的な福音になるわけです。福島とか、あるいは東北で家も失われたと、あるいは本当に故郷の安全も汚れたものにされてしまった、まあ、そういった人もですね、もちろん行政の側も精一杯しなければいけないけれども、それだけとどうしても魂の世界はですね、どうすることもできないわけです。で、その魂はですね、いろいろな政治が、行政が不十分であっても、なおかつできることは、神様を仰ぐことなんですよね。そういう意味で、地の果ての全てっていうのは、どんな状況にある人でもこのことはできると。で、このことは本当の魂の一番の支えになることなんですね。これは私たちは健康の時も病の時もそうです。死が近づいてもやはりこのことは言われる。地の果ての全ての今も死が近い人よと、私を愛で本当の救い、神様のところに行けるようにしなさいと、この短いことはそういう意味でですね、文字通り全ての状況にある人、全ての民族、全てのさまざまな経済的な軍事的な、あれいろんな危機にある人が、もう死のうとする人もたくさんおるわけですけれども、けれども私を仰いだら確かに救いある。どんなに困難な生活をしている人でも、敵が攻めてきて本当に敵の銃弾に殺されてしまいそうだと、まあ、それでも主を仰って救い得ることができる。なぜかというと蘇るからですね。でこれは十字架上で一緒に殺された犯罪人ですね、非常に重い罪を犯したから我々はこんなことになるのは当然だと、まあ、自覚しておった人です。でも確かにあの時イエスを仰いでですね、しかもこのイエスが復活するまで知ってたわけですね。あなたが御国へ帰るときには私を思い出してくださいと、隣で非常な苦しみにあえでるイエス様と、さらにはイエス様が御国へ帰るそのイエスを仰いで、そうしてそのイエスからあなたは今日パラダイスに入るのだって、そういうふうにですね、もう死がすぐそばだと、し かも重い罪を犯した、殺す死刑になるぐらいの重い罪を犯した人でもこのことは成り立つ。私は仰ぎ望め、そうすれば救われた。そういう意味でこの地が全てっていうのは単に場所、面積、そういう地域とか国々という広がりだけにとどまらないで、ありとあらゆる状況にある全ての人々ということになるわけですね。でこういう単純なことがどうして言われないのかと、日本でもですね、一切学校教育でも小中高大学をついても、あるいは社会的なこんなに状況のところ、全くこれ言われない。病院でもどこでもですね。では本当に、まあ、残念なことであると思うわけです。でこの言葉はそういうように、いろいろな意味で、用いられてきましたけど、歴史上に我々こうして無教会グループの最初のこうした形を日本で起こしたのは内村鑑三ですけども、内村鑑三もこの言葉に非常に強いインスピレーションを与えられたわけですね。この私を仰げというのはイエス・キリストの十字架としてですね、内村には非常に明確にこれが示されたわけです。で私っていうのは新約聖書の時代に、新約聖書以降の時代に戻っては神様であり、神様が使わしたキリストであり、そのキリストの十字架でもあるわけです。でこのことはですね、内村はたくさんこの書いています。前に数年前の命の水でも書いたことがありますが、この私を仰いで、という言葉はですね、仰ぐという字ですね、信仰の項です。それともう一つは難しいこの線、未変がついているわけですね。未変に危険の木のような字を書いて、下に言葉の書くんですけど、線と読むわけですね。未変だからこれ見る。で行線の線、行線と読ませるわけです。でこの線というのはそれ自体がですね、目を上げてみるという意味なんですね。行線の線って非常に難しい。ちょっと辞書引いても書いて、行線とか言っても出てこないぐらいですけど、これは古い言葉なんですね。昔からある言葉です。中国ではある言葉です。で逆さまにしたら線行という言葉もあるわけですね。これ中国語なんです、全くの。で、ね、それを日本でも一部の教養あるというか漢字に得意な人がこれを使ったわけです。現代でも全く使われてないわけですね。仰ぎ見る、この行線の線も見ると読むことができるわけですね。で行線と仰ぎ見ると動詞の形と両方で内村鑑三は221回も使っているんですね。そのぐらいこのいろんなところでこの行線、仰ぎ見ると、普通の仰ぎ見るってもう一部使っているわけですね。普通は見るという感じの。で、キリスト教世界において日本のプロテスタントでは確かに内村鑑三が一番大きな影響力を持ってきた。岩波書店からも3回も著作集と新しいもの全集が出たぐらいです。現在でもですね、内村に関連したものが出たりするぐらいですが、それぐらい影響力の根源はというとですね、単に彼の能力にあったんではないわけです。この単純な信念を本当に全身で受け取った、彼の存在全体で受け取った、それが大きな力の源になったわけです。彼のように頭のいい人はいくらでもおったんですね、明治か今でも。だけどこういう精神的な霊的な影響力というのは、それは内村に勝るような人は確かにおらない、ということは言いますが、それはこの真理の力を示すものなんですね。そんだけたくさん220巻も使われているから、いろんなところで出てきますけれども、ちょっとだけ一部読んでみてみますね。これは内村鑑三全集の岩波版の1921年のものですね。26巻に一部書いてある。世のごとはこの罪の問題に泣いた、泣きしも日本国においてこれを解決するの道なく、そのためにはるばる米国にまで渡ってこの疑問の評価、これを解決することを求めたのである。特に親切なる愛ある先生があり、世に教えていわくと、何時自らギタランと務む仲へと、そうあたかも小児が植木を鉢に植えて毎日引き抜きつつ発育遺憾を調査する類にして到底できるべきことにあらず、 何じら何時自ら清くならんと務めずして、ただ十字架のイエスを仰げ、力ば平安何時に望まんと、こういう文豪の表現一人、力強い表現なんですけど、今の口語的に言えばですね、内村鑑三は罪の悶えに絶えず心の中で涙を流していたと。それはいろんな問題があったから、特に結婚の問題で大きな失敗をしたからですね。で、それで日本において解決することはできないからアメリカまではるばる行ったと、そして当時白地院とか行ってたんですね。そういうところへ勤めてまでして心機一転、何とかしてこれを解決と思ったけどできなかった。そこで、ね、彼のことを本当に心から思ったアーマスト大学のシーリー総長さんがのことですね。あなたは自分で正しくなろう、何かをして何らかの行動をして何かに働いてこう正しくなろうとしたってダメと。それはあたかも子供がですね、植木を鉢に埋めて毎日引き抜いてみてですね、どれだけ大きになったか、どれだけ大きになったか、根が出てきたとか、見ようと同じだと。そんなことしたら枯れちまうと同じだって言うんですね。自分こんだけできるか、こんだけできるかと。自分の行動をいつもいつもこんなことを言ったら自分は冷静に死んでしまうんだと。そういうことじゃなくて、ただ十字架のイエスを仰ぎ見ようと。そうすれば、主の平安が本当に与えられると。と、このように教えられて、大いに悟るところあり。そして、ローマ書を精読して、ついに平安に達したのであると。仰ぎ見ようと。ここにこの言葉、新経線という言葉で動詞形に使っているんですが、仰ぎ見よ、さらば救われんと。このイザヤ書の今日のところですね。これこそローマ書の提示する平安獲得の道である。自ら義となりて平安に達せんとするは福音と反対の道だ。福音はただ一つ、すなわち信仰によって神に義とせられて平安に入ること、それが福音だ。そういうふうにですね、これはローマ書の研究という内村さんの力を入れて、連続講義した中の一節なんですね。そんなふうに内村鑑三は非常にこの単純なこと、地の果てなら全ての人、この中に内村も入ってたわけです。私を仰ぎ見よ、そうして救いです。特に主の平和、主の平安、この世の平安と全く違うものを、永続的な平安を実際に得たということですね。このことはマルチン・ルターもそうであったし、それから朝ごとに夕読ごとにで有名なスパージョン、チャールズ・ハッドン・スパージョン、スポルジョンと日本語で表現しているのもありますが、本当は英語でスパージョンですね。UR ですからね。SPUR でスパージョンです。スパージョンというのがですね、若い時にやはりたまたま入った、まだ10代だったんだけど、その教会堂でですね、入った時にすぐにですね、この言葉、私は仰ぎ見よ、そして救われよと。その言葉が言われておったと。それで特別なインスピレーションをスパージョンは若い時にですね、得たわけなんですね。そしてそれが彼の1800年代で最も世界で影響のあるこのメッセンジャーとなったわけです。そしてスパージョンもヒルティと同時代のような人で、1800年代の前半にから後半にかけても活動した人ですけれども、現代でも世界でですね、最もキリスト教関係の印刷物が大量にインターネットからでも入手できる人の一人になっているんですね。それも大事ではないかと言われている。そのぐらい、非常に、カール・フリートも大きな影響を同時代の人としてですね、よく触れておりますが、私たちも直接もう何十年か前からですね、そういう本を直接手に入れてみたら、日本語に訳してあるのもずっとこう非常に詩的なわけですね。言葉がまるで生き生きして詩的なわけです。そういうふうに彼の大きな影響、今もなおそういう大きな影響を持ってきているわけですけど、それはやはりここだったんです。若い時に一の霊感のようにですね、たまた入った時にパッとこの言葉を言われて、そういうふうにこの真理の力って何か難しい研究をたくさん束ねてですね、そんでやって入るものでないんですね。ものすごく単純明快な短い言葉、神様の言葉、聖霊とともに言葉が入ったら、それが非常に大きな力になると。そういう不思議な言葉なんですね。そして、よく考えてみますと、 この言葉はいろいろに波及していろんなことを含んでるんですね。キリスト教連、我々の多くの人たちがこの地上の生活終わったら、その記念の最後の残りであるこの遺骨を納めるところ、キリスト教の霊園ですね、合同の、そこ の壁、前の前面の壁に刻んであるのが、キリストぞ我が望み、栄光をとこしえに神にあれと。キリストぞ我が望み、栄光をとこしえに神にあれという言葉が刻んであるんですね、前前面に。でこういうことは分かりますようにですね、キリストを仰ぐということは、キリストこそ私の最高の望みだというふうに本当に望みをかけて仰ぎ見るわけです。信じて仰ぎ見るっていう歌も、信じて仰ぎ見るっていう歌もありますね。信仰っていうことは、本当にキリストを信仰するっていうことはですね、キリストを仰ぎ見る眼差しをいつも持ってるわけですね。見たくもない、そんなものを信じたりしないわけです。キリスト様を信じるっていうことは、いつも心でですね、キリストを仰ぎ見る気持ちで見ると。そういう意味で信仰ということもですね、キリストと我が望みという希望ということも、キリストを仰ぎ見るということと結びついているわけです。そしてさっきも触れたように、キリスト様、神様を愛するということは、またですね、愛するものを仰ぎ見る、自分より遥かに高いものですね、低いものを愛したってそれは仰ぎ見れること、例えば犬、ペットを愛してもですね、犬を仰ぎ見ることはありえないことです。でも自分より遥かに上のものをですね、愛するということは同時に仰ぎ見ていることですね。そういう意味で最も大事なという信仰、希望、愛ということはですね、同時にこのイエス神様を仰ぎ見る、イエス様を仰ぎ見るの中に含んでいるわけです。そういうふうに単に何も思わないでですね、お月様が出て、お月様見たと、そんなのではないわけです。神様は完全な愛のお方で、真実な方、万能の方であれば、その神様を仰ぎ見るというのは、いつもの信仰と希望と愛が結びついた形で私たちも仰ぎ見るということなんですね。そういうふうに、私を仰ぎ見ようって言った、そういう意味もみんなここに含まれているということです。ですから、イエス様を仰ぎ見よう、神様を仰ぎましょうと、そのことは誰にとっても言えることだということです。このイザヤ書が書かれた2500年もおそらく前であろう、それから今に至るまで、どんな状況の人にも神様を、真実と愛の神様を仰ぎ見ようということは、いつでも言えることだと思うんですね。でそれが、そんなことは全然できない人であれば、私たちの心の中でその人がそういうふうに真実と愛なる希望の神様を仰ぎ見るようにという願いで、その人を見つめると。祈りっていうのはそういうことですね。誰かのために祈るっていうことは、その人は本当に神様を仰ぎ見るようになるようにと。そういう祈りだと言えると思います。苦しい時にも仰ぎ見た、これはイエス様の最後の場面を見てみたら分かるわけです。非常にこう釘で打ちつけられた、ものすごく肉体が苦しくなったら、もう女性的に考えたりできない、必死で叫ぶ、その時でもイエス様必死で仰ぎ見ていたわけです。エリエリラーマサバクタニと、どうして私を見捨てたのですかって言うけれどもですね、あの先も一方では全身を込めて神様を仰ぎ見たということだったんですね。実際は見捨ててはもちろんいなかったからこそすぐに蘇って、いったわけですけども、でもあんまりにも肉体が苦しい時には、世もそうだったように見捨てられたのかと思われることがあり得るということですね。でもその時でもそのように仰ぎ見ることができる、そういうふうにあの言葉をギリギリの状況で、本当にもうこの世で最も恐ろしい苦しみの時でも、こういう叫びの形で神様を仰ぎ見ようと、実際に救い合う、ここで死んでしまっても救われなかったんじゃなくて、神様のところに挙げられるということですよね。そういう意味で、この私を仰いで救いを言おうと、数々の歴史上の人物がこういった短い言葉で、さっき言ったローマ書のパウロが言っている言葉、そうしたことも結びついてきたということですね。で、新約聖書の福音書の中にさまざまな人たちは、確かにイエスを憐れんだんですね。私を憐れんでくださいと。 イエス様は神の子であると、神と同じというぐらいに仰ぎ見たわけです。ですね、普通、当時の人は普通の人だと、普通の人は特別な預言者だろうと思ったけど、そういうああいうふうに、神の子、イエス様という形でですね、シデフの神様をイエス様を仰ぎ見た、神と同じような方として、それによって救われたということだったんですね。そういういろんな形で聖書の中でこの短い言葉がさまざまな形で現れているということです。そして、この聖書の中で最もこのことが全体の内容としてあるといえば、これは詩編がまさにそうだったわけです。詩編の中には非常にさまざまな状況、苦しいこともあり、あるいは喜ばしい時もある、そういうことを通していつも神様を仰ぎ見てですね、そしてそれから救いを得ていくというのが、あの詩編の全体としての内容にもなっているということなんですね。そのことをまずですね、私たちもこの短い言葉をいつも思っていきたい。うっかりすると私たちは人間を見てしまう、仰ぎ見るどころじゃ人間をですね、見てしまう、あるいは人間をこの前のローマ書にあったように裁く、引き下げるというふうに、うっかりすると私たちはそういうふうにこの世の自由、単に批判的にだけ見る、仰ぎ見ないわけです。仰ぎ見ることをしない見方はどこにでも誰でも悪人でも何でも子供でもできるんですね。あの人あんな悪いところ、この人こんなところ、仰ぎ見るんじゃない。人間を並列的に見たり見下したりするのはどんな人でもできる。この仰ぎ見るっていうこともある意味で非常に簡単なことなんですね。技術も経験も年齢も状況も何も関係ないんだから、教養も一切それなのに、まあ、しようとしない。うっかりするとそのように人間や人間の自信を見てしまうということですね。で、その次、それが一番元なんですが、23節以降ですね。そういう神の言葉の確実性っていうことを言ってるんですね。私だけが神なんだと、要するに万能で全てを支配してるんだと、その神が言うと、言葉、私の口から、恵みの御業とか恵みの言葉ってあります。これはもう本当に正しい言葉、正義の言葉なんですね。この新教で訳だけはいつも恵みの御業という意味で訳してありますが、神様の正義はいつも恵みを与えると、恵みにつながっているということで、新教だけではこの、セダーカーという本来正義という言葉を恵みの宮だとかこう訳してありますが、神の言葉、正義の言葉、恵みの言葉はですね、決して取り消されない。今言ったことですね、地の果てある諸々の人を仰ぐだけで救いられるという、まあ、こういう言葉決して取り消されない、無効になることもない。で、この、そして最終的にですね、すべての膝はかがみ、すべての下は誓いを立てて、このように言うっていうまで、ありありとこのイザヤは掲示されてみたわけですね。これは、ユダの国がやっと捕囚でもう滅ぼされそうになった、なんとかやっと辛うじて帰るっていうふうな、もう本当にまあ言うとですね、民族とよろよろよろ向きながらやっと帰れたというような感じのところに、それでもですね、そこで告げられた真理は、真理の前にあらゆる人がこのように誓いを立てると、ここは非常に、広い範囲で言ってるんですね。しなかつに全ての人々に呼びかけているように、最終的には全ての人々が神様にこのように、膝をかがめる、悪が悪の力、そういうことを先に悪の力が一掃されるというようなことは、すでにこのイザヤ書の一番最初の方で実は言われておったことですね。イザヤ書の2章のところでですね、すべての膝はかがみ、すべての人は誓いを立てて、恵みが正義と力は主にあるというのは、この2章の終わりの日にはですね、こういうことになるということで、2章の3行目、4行目ですね。国々はみんなこの川のようにそこに流れてきて、多くの民が来て主の山に登ろうと。 こういうふうにですね、大きな川の流れのようにあらゆる悪が滅ぼされて、人々の汚れた心の中に悪が追い出されて、そして何か川のように流れてきて、本当の神様のところに礼拝すると、まあ、そうしたことは以前は早くからですね、掲示されておったということが言えるわけですね。そういうように、その以前の前半の方も後半の方もですね、最終的にどういうふうになっていくのかということ、現状は非常に弱々しそうに見える中であってもはっきりと示されていたということです。だから神様の真理に対して敵対したりするものは必ずそれは法律から勢力を滅ぼされるんだということですね。はい、それで本当のところですね。で、イスラエルの子孫、これは霊的な子孫、私たちはそういう意味になったんですね。主によって正しいものとされる、で誇る、あるいは喜ぶと、これは実際にそういうふうになっていったわけです。霊的イスラエルの子孫をみんな主によって正しいものとされていったわけですね。それがこの私は仰ぎ望め、そうして救いを得ようと、これはパウロの場合なんかはある意味で神様の方から迫ってですね、そして、パウロはそのイエス様の光をその声を仰ぎ見て、ただそれだけで確かにパウロはそういう救いを得たということだったんですね。で、裏切ったピテロ、その他の弟子たちもですね、イエス様の眼差しを受け、そしてイエス様が待ち望みなさいと、祈って待ち望めと言った通りに待ち望んで、真剣にイエスを仰いで祈っておったら聖霊が注がれて、本当にそういった大きな罪も許されて、救いを得たということでもあったんですね。はい、そういうことで、今日のところは私たちの毎日の生活の中で、そしてまたさまざまな困難にある人たち、そしてまた私たちもまたいずれ何らかの大きな困難に出会うかとも思いますが、そうした時にこの地の果てのあらゆる状況の人々に呼びかけられた言葉が本当に意味で私たちに非常に迫ってくるであるということですね。そのことを思います。はい、以上です。